憲法第22問、2022年11月14日、月曜日、問題。公職選挙法は、同法138条1項において、いわゆる戸別訪問を禁止しており、同法239条1項3号は、これに違反した者には1年以下の禁錮または30万円以下の罰金に処する旨定めている。2010末年、選権交代を果たした A 党は、公約としてかねてから戸別訪問の解禁を唱えていたところ、戸別訪問を行う選挙活動員は事前に各選挙管理委員会に登録した上で、選挙運動の期間中、朝8時から夕方6時までの間、当該選挙における戸別訪問を行える旨の法改正を行った。その際、戸別訪問の弊害が発生する恐れは依然として存在するので、各選挙の当事者である有権者に限ってこれを解禁するとの趣旨から、当該登録が行えるのは選挙人名簿に登録された有権者に限定されるとされた。永住外国人 X は戸別訪問を行うべく登録を試みたところ、選挙管理委員会は X が有権者ではないことを理由に登録を拒否した。問い、X は選挙管理委員会の登録拒否は憲法に違反することを理由に国家賠償請求訴訟を提起したいと考えている。あなたが X の訴訟代理人であるとすればどのような主張を行うべきか、また国側の反論を踏まえあなた自身の見解を述べよ。慶応義塾大学法科大学院平成25年度開題。回答。第1、 X の主張。縦1、改正後の公職選挙法は戸別訪問を行うのを登録制とし、有権者に限定して登録を行うと規定している。以下この要件を本件要件というが、下記のように14条1項、21条1項に反するものであり、本件要件は違憲無効である。にもかかわらず、公職選挙法の改正に際し、国会が本件要件を定めたことは、職務の執行に関する国の公権力の行使にあたる公務員による違法な公権力の行使、国家賠償法1条1項であり、少なくともそれについて過失は認められる。これによって X は選挙管理委員会に登録を拒否され、精神的苦痛という損害を被ったものである。縦に、本件要件の14条1項違反について、括弧1、本件要件によって戸別訪問を行うことについて有権者と非有権者、特に永住外国人との間に区別が生じている以下、この区別を本件区別という。本件区別は下記のように合理性のない区別であって、14条1項を定める平等権を侵害し違憲である。括弧2、この点について社会的身分、同行、公団とは、人が社会において継続的に占めている地位で、自分の力ではそれから脱却できず、それについてある種の社会的評価が伴っているものを言うところ、有権者か否かはこれに該当する。14条1項公団の列挙自由による差別は、民主主義の理念の下では本来許されない差別であるから、その憲法適用性の判断には厳格な基準、審査基準が妥当する。すなわち、1、立法目的が必要不可欠であり、2、立法目的手段、達成手段が必要最小限度であることが必要である。括弧3、本件区別の目的は、選挙買収、利益誘導等の弊害を防止することにあると考えられるところ、これらは一応不可欠な目的に当たると言えなくもない。もっとも本件区別がどのように目的達成に役立つのかという点の立法事実が全く示されていない以上、目的達成と本件区別との関連性すら認められない。仮に一定の関連性が認められたとしても、少なくとも、永住外国人は選挙活動運動に関して有権者と同視すべきであり、戸別訪問の登録を認めるべきである。よって手段は必要最小限度のものとは言えない以上から、本件区別、そしてそれをもたらす本件要件は14条1項に反し違憲である。縦3、本件要件の21条1項違反。本件要件によって非有権者、特に永住外国人の戸別訪問の自由が侵害されている。戸別訪問の自由は、選挙運動の自由の一種であるところ、これは自己統治の価値を端的に発言する政治的表現の自由にかかるものであり、21条1項によって保障されている。これは外国人にも同様に保障されるべきであるところ、本件要件によってこれが制約されている。表現の自由の優越主義に鑑み、憲法適合性の判断には厳格な審査が要求されるところ、本件要件には上記のように合理性が認められない。よって、本件要件は21条1項にも違反する。第2、国側の反論と私見。縦1、14条1項違反について。括弧1、国側としては社会的身分に当たることに特段の意味はないこと。選挙運動のルールについては国会の広い立法裁量が認められることを前提とした上で、緩やかな審査基準によるべきであるとし、本件区別、本件要件は不合理なものではないと反論するだろう。括弧2、 私はかかる反論は結論において失当であると考える。い、確かに選挙権の有無、14条1項公団列挙自由は例示列挙に過ぎず特段の意味の持つものではない。また選挙に関する事項を法律事項とした47条の趣旨に鑑み、選挙運動のルールの構築にかかる国会の立法裁量は広範なものであると言うべきである。この点に関する国側の反論は正当である。したがって区別の目的に合理的な根拠が認められ、かかる目的と具体的な区別との間に合理的な関連性が認められる限り14条1項に違反するものではない。う、本件区別の目的は X の主張する通りであり、それに合理的な根拠が認められることは明らかである。しかし法改正によって選挙運動の期間中、朝8時から夕方6時までの間、当該選挙における個別訪問を行うことは許されているのであり、その限度では個別訪問の弊害はない、あるいは小さいと国会が判断しているものと思われる。そうすると有権者以外の者が個別訪問に行うことによってどのように弊害が生じうるのかという点についての立法事実が必要であるが、公職選挙法の改定に関し、簡易性に際し個別訪問の弊害が発生する恐れは依然として存在するとしか論じられていない。むしろ当該選挙の有権者の方が自己の利害が当該選挙によって左右されるのであるから、選挙買収、利益誘導等へのインセンティブが強く働くとも考えられるところである。よって目的達成と本件区別との間に合理的な関連性はない。以上から本件区別そしてそれをもたらす本件要件は14条1項に反し違憲である。縦に21条1項違反について、国側としては外国人には選挙運動の自由は認められない以上、本件要件は21条1項に反しないと反論するだろう。私もこれが妥当であると解する。憲法第3章の初規定による基本的人権の保障は権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、我が国に在留する外国人に対しても等しく及ぶ。これを前提とすると国民主権原理全文一条などとの抵触が生じうる選挙運動の自由は認められない。この理は永住外国人であっても変わるところはない。したがって本件要件は21条1項には反しない。以上。